ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ホッピープレゼンツ。
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは。ホッピーミーナです。
こんばんは。落語家の立川しらるです。今週もミーナさんとはリモートでつないで収録させていただいております。
はい。よろしくお願いします。
先日クラシック音楽界の巨匠小澤征爾さんがお亡くなりになりまして、
はい、
はい、世界の小澤のご逝去に、うん、世界中の音楽ファンが悲しみ、中国外務省の報道官も追悼の意を表明しました。で、実はミーナさん、小澤征爾さんの指揮を生でご覧になったことが、はい、あるというのをお聞きしたんですけども、
何回かですけれど、最も印象に深いというか、私が、まあ、いわゆるその芸術の世界にも携わらせていただくことになった直接のきっかけがですね、
はい、
忘れもしない2011年の12月18日の夜でしょうか、
はい、
就論を提出した翌日の飛行機に乗っていけば、その日の夜のカーネギーホールで小澤先生の、演奏会に出れるっていうことが数ヶ月前には分かりまして、
はい、
でチケットを取ったんですよ、で18日のフライトでニューヨーク行きまして、その日の夜に、
はい、
斉藤記念オーケストラのニューヨークの最終公演でそのマエストロ復活のブルックナーゼロ番をね、聞かせていただいたんですよ。それで私は2階のバルコニー席で見てたんですけれど、
はい、
でその日全楽章振りになったんですよ。もう当時はその奇跡みたいなこと、私の隣にいた真っ赤なドレスを着たアメリカ人の女性がですね、
はい、
最終楽章まで振り終わった後に大号泣されてたんですよ。それでクラシック音楽でこんなに人を泣かせることってできるんだっていうか、あるんだっていうのがすっごく印象的でした。あの日のあのカーネギーホールでの感動が今の私の、ホッピー3代目のマネジメントの、理念方針の基礎をいただきました。ニューヨーク行くためにあの日の小澤先生を思い出します。本当に亡くなられたことは残念でなりませんけれども、教えていただいたことを胸に頑張ってまいります。はい、本当にご冥福を心よりお祈り申し上げます。
はい、ホッピープレゼンツ。
ガンバ娘、ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今日もリモートでミーナさんと続いて番組を収録させていただいております。昨日は小澤征爾さんのご逝去をしのんで、ミーナさんの思い出の一つをお伺いしたんですけれども、はい、実はですね、クラシック界の帝王と呼ばれたカラヤンの来日コンサートにもミーナさん行かれたことがあるそうで。
そう、いや、そうなんです。あれ、はい、多分私が中学生の時だったと思うんですけれど、カラヤン大先生の演奏会も、はい、拝聴してます。
で、実は今日はこのカラヤンにまつわるお話をちょっと紹介させていただきたいんですけども、カラヤンのエピソードとして有名なのが、CD の企画を決めたこと。CD コンパクトディスクはソニーとオランダの家電メーカーフィリップスが共同開発したそうですが、最終段階で60分収録できる 11.5 センチと74分収録できる12センチのどちらにするか意見が分かれたそうです。で、当時このソニーの社長だった大賀則夫さんが親交があったカラヤンに相談したところ、ベートーベンの交響曲第9番が1枚に収まった方がいいと即答されたので、74分収録できる12センチという企画に決まったという。
そうなんですね。は
い、だからカラヤンのこの一言がなければ、60分っていう区切りでいいんじゃないかっていうことで、もしかしたらこの CD の規格が 11.5 センチになってたかもしれないっていう、
へえ、
こういうエピソードがあるそうです。でもいいですね、なんかこのベートーベンの交響曲第9番はやっぱり1枚にきっちり収まった方がいいっていう、即答するっていうのがやっぱり
素晴らしい、
そのカラヤンの偉大さの一つを物語ってますよね、このエピソード一つで、はい、
ということで、そう、確かに、はい、CD が2枚に分かれるって、うん、やっぱり別物になるんですよね。一、はいはい、つのストップがなくなるので。
そうですよね。
だからやはり1枚で 校曲ね、第一楽章からっていうのはいいですね。
はい、ということで、ね、今週はあの小澤征爾さんの件から、クラシック界にまつわるいろいろとお話をさせていただきますが、今日のところはこちらで締めていただけますでしょうか。
音楽業界の歴史を変えたカラヤン大先生に乾杯を捧げます。
はい、
3、はい、
ホッピ
ー、ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜もミーナさんとはリモートでつないでの番組収録をさせていただいております。今週はですね、ミーナさんとクラシックのご縁をいろいろと伺ってお話をさせていただいておりますけれども、クラシックの沼にはまるきっかけになった本もあるということで、どういった本になりますか？
早稲田大学のですね、ビジネススクールの大先輩にもあたる、お会いしたことないんですけど、大木雄子先生の、はい、ご著書、オーケストラの経営学というあのご著書ありまして、私の経営のそのアナロジーとしてオーケストラを導入させていただくことになったきっかけを、うん、はい、あの、そういったことを作ってくださったご著書、研究になります。そのとにかく、あの、学びのプロセスの結果として、弊社はですね、一人としても、その、プロとして活躍ができる。
はい、
演奏会も開くことができる。
はいはい、
でもそれが、その、全体オーケストラになった時に、より大きなハーモニーを奏でることができて、より大きな感動を、それこそ一生忘れ得ぬ、その人の人生にも大きな影響を与えるようなハーモニーを奏でることができる、という組織にしていくっていうことを、まあ、言語化して、教育法の基礎に入れてあるんですが、2006年から新卒採用を始めて、社会を何もしないゼロのひよこたちを、どういう方針で育てていくかとか、うん、弊社はその社員をどのようにというか位置づけてるかっていうようなことを、ね、はい、あの、考えていた初期の頃に最も影響を与えてくださった、あの、研究です、これは。
なんか皆さんの話を聞いてると、なんか、経営学っていうものはちょっと自分にはあんまり関係ないんじゃないかっていう人にも、なんかこう身近に何かこうヒントになりそうな、なんか指針を与えてくれそうな、なんか本ですね。ということで、今週はクラシックにまつわるいろんなお話をさせていただいておりますが、今日の乾杯のご発声締めていただけますでしょうか。
これからもトップリーダー、キャプストーンである私自身が成長を続け、社員一人一人が持つ豊かな才能を引き伸ばし、しっかりとした、素敵なハーモニーをね、奏でられる、ホッピー交響楽団に、社員と共にしてまいります。
はい。
3、はい。
ホッピ
ー。ホッピープレゼンツ。
ガンバ娘、ホッピーミーナの、
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しらるです。今夜もミーナさんとはリモートでつないでの番組収録をさせていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今週はミーナさんと音楽にまつわるいろんな関わりなどなどを伺っておりますが、まあ、よく音楽を聴いて感動するとか、いろいろと皆さんの経験もあるかと思いますが、ミーナさんは音楽を聴いて涙が出てきたと言われるとなんか思い出す、今パッと頭に浮かんだことってあります？
しょっちゅうなので、そんなこと、あ、もう日常的ですよ。
気がつくともう普通に聞いてたつもりが、悲しい気持ちでもなかったのに、しかも曲が別に悲しいからってわけでもないんですよね。
そうそう、あ、ではないですね。あの、別に悲しいからな、あの、涙が
出てくるわけですよね。
あの、はい、去年の夏、あの、重慶飯店様のホッピーフェスタで、
はいはいはい、
今の先生の奥様、田中あかねさんのカルテット、
はい。
でもあれ悲しくて泣いたわけじゃない
ですか。そうですよね。あれ、重慶飯店さんで美味しい料理を食べて、うん、で、なんか華やかなお衣装で演奏されてて、なんかこう気分高揚してたのに、気がついたらその悲しい気持ちになってるんじゃなく、なんか涙腺を刺激されたって、まさにあの時そうでしたね。
うん。なんかね、温かい気持ちで、はい、あの、いわゆる感動するっていう、心が震えるっていう感じでしたよね。
だからそれ考えると、はい、あの、病院とか介護施設とかも、うん、その BGM とかを、すごくこう、音楽療法として、こう、いろいろ積極的に考えて対策を取ってるところとかも、多いって聞きますもんね。うんうん、
よくわかります。あの、例えば同じ発酵業界、
はい、
あの、弊社の方は、酵母で発酵されて作られますけれども、はい、酵母って命じゃないですか。良い音を聞かせるとよく発酵するって言われて、 で、あの、同じ発酵業界と、あの、味噌醤油業界。
はい。
あの、味噌の発酵タンクの部屋に、あの、素敵なクラシックを流しているっていう、はい、事情を聞いたことありますし、実際私も、生前父が、会長がですね、発酵タンク部屋で、あの、クラシック流すって言って、うん、あの、実現してないんですけれど、まだ。あの、申しておりましたから、あの、はい、やはり効果あるんだと思います。
というところで、今日はお時間でございますんで、締めの乾杯で締めていただけますでしょうか。
はい、はい、時を超えて人々の心を動かし続ける名曲たちと演奏者たちに、感謝を込めて乾杯を捧げます。3、はい、はい、
ホッピ
ー。ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ポッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週はミーナさんとリモートでつなぎながら、いろいろクラシック音楽、または音楽、いろんなこう、音楽にまつわるお話をご紹介させていただきました。まあ、あの、こういうクラシックっていうものを身近に感じるのは映画やドラマ、あるいは漫画で描かれている作品から入った方も多いと思いますけれども、今日紹介させていただきますのは、ネットニュースのネトラボが去年調査した音楽をテーマにした漫画、これの人気ランキング、こちらを今日は紹介させていただこうと思います、はい、まずは第3位、ピアノの森。これ森に捨てられたピアノを弾くことが心の拠り所だった主人公が、世界的なピアニストを父に持つ転校生や音楽教師との出会いをきっかけに才能を開花させていくという一色誠さんの作品です。
はい、
これミーナさんは
申し訳ありません、
はい、これちょっと僕はちょっと知らなかったんで、まあでもね、これが第3位ということで、
あ、なるほど、
はい、で次は第2位、軽音。こちらもアニメとなり大人気になり、映画化もされ、グッズなどの関連商品もたくさん売られたので、こういうグッズとかで目にした方も多いかと思いますけれども、はい、そして第1位、こちらもあの多くの方もうあーって言われる方が多いと思いますが、のだめカンタービレ、はい、こちら大変なブームを巻き起こしまして、クラシックがテーマながら、はい、ギャグ満載の明るい雰囲気で新しいクラシックファンを開拓したとも言われておりますが、ミーナさんはこの1位ののだめ、はい、これはもう愛読書の一つになっているという話も聞いておりますが、
はい、さようでございます。あのDVD もあののだめに使われたし、あの音楽だけを集めた CD もガッツリご用意しております。
やっぱりこういうところを入り口にね、クラシックの世界に触れるっていうのもいい、はい、いいですしね。
あの、良いと思います、うんうん。やはりね、漫画の影響っていうのは大きいなと、あの、この音楽ものだめも含めて感じますね、
はいはいはい。そうですね。というところで、今週はいろいろ音楽にまつわるお話をご紹介させていただきました。はい、皆さん、最終日の乾杯のご挨拶いただけますか。はい、
のだめと千秋のその後を描いた作品を拝読できる日を願って、3、はい、
ホッピー。